暮らしのサポーターコーナー第113回電池の発熱、液漏れ、破裂に注意。とても便利な電池ですが、使い方を誤ると怪我をする恐れがあります。普段使用しない災害用の懐中電灯やラジオの点検を忘れずに。アルカリ乾電池やマンガン乾電池、ボタン電池などの使い切りの電池以下、電池は、時計やリモコンなど身近にあるものによく使われており、我々の生活になくてはならないものです。また、懐中電灯やラジオといった災害時に活躍する製品にもよく使われています。電池は大変便利なものですが、使い方を誤ると液漏れや発熱、破裂が起こることがあります。これらの現象が起きた場合、漏れた液に触れることによる化学熱傷、発熱した電池に触れることによる熱傷、破裂で飛び散った電池の破片による怪我などの危険があります。また、電池を使用している機器を傷める恐れもあります。電池を使用する際は、次の点に注意し、事故を防止しましょう。電池を装填する際の注意。電池の向き、プラスとマイナス、をよく確かめて正しく装填する。銘柄が異なる電池を混合して使用しない。古い電池と新しい電池を混合して使用しない。電池を装填した後の注意。機器を使用した後は必ずスイッチを切る。使い切った電池はすぐに機器から外し、適切な方法で捨てる。リモコンなど機器を長期間使用しない場合は、電池を外しておく。その他の注意。金属類と一緒に電池を持ち運んだり、保管したりしない。電池から漏れた液に触れた場合は、すぐに大量の水で洗い流す。消費生活センター業務時間。時間、場所。月曜から金曜、8時30分から17時。来所は9時から16時。本庁舎1階、消費生活相談室。相談専用電話、574-2233。地域の魅力、ふるさと再発見。北畠顕家生誕700年記念。北畠顕家と霊山。北畠顕家と幻の陸奥国府に、元寇3年1333年5月に鎌倉幕府は滅亡しました。幕府滅亡の知らせとともに、隠岐へ流罪となっていた後醍醐天皇は京都に入ったとされます。入京後、後醍醐天皇は天皇中心の安定した政治の仕組みづくりを始めていきました。このような動きの中、北畠顕家は後醍醐天皇の命を受け、範吉親王とともに多賀城、現在の宮城県多賀城市に下校しました。その後、顕家は精力的に奥羽経営の形を整えると同時に、旧鎌倉勢の鎮圧に努めていくことになります。多賀城は奈良時代以来、陸奥国経営の中心として機能した場所でした。鎌倉時代には、留守氏が多賀城で、陸奥国の経営に当たったと考えられています。後醍醐天皇に東北の経営を託された顕家が、古代以来の陸奥国経営の中心地である多賀城に入るのも自然な流れだったのでしょう。現在の研究では、顕家が陸奥国の留守職を務めた留守氏の館を、国府に転用した可能性が高いと考えられていますが、その館が多賀城周辺のどこであったのか、確定には至っていません。留守氏の館の一つと考えられているのが、多賀城市にある新田遺跡です。新田遺跡は、溝や堀で方形に囲まれた屋敷や館が展開する遺跡です。発掘調査では、鎌倉時代から南北朝時代にかけての武士の館が見つかり、多くの中国産や国産の陶器や茶臼などの茶道具などが発見されています。発掘調査の成果は、顕家が 新たな国府の整備を行わず、新田遺跡のような有力者の館を国府として転用した様子を物語ります。陸奥国再建を目指す顕家にとって、国府の整備は最優先事項ではなかったという、当時の切迫した状況を読み取ることができるのではないでしょうか。